武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
前々からお約束しておりましたが、文春法と騒がれる芸能人、政界財界が最も恐れる週刊誌、はい、週刊文春、
はい、
今回はですね、左柱と申しまして、
左柱、
はい、週刊誌、週刊文春買うと分かりますが、はい、目次のページがありまして、
はい、
目次のページを見ますと必ず右の柱と左の柱っていうのがあって、
うん、
右の柱は政治絡み、
はい、
左は芸能絡み、
は
あ
は
あ
はい、
それで真ん中にエッセイとか写真集とかグラビア特集とかの、はい、いわゆる硬いお話と柔らかいスキャンダル、今回は前にもお約束しました通り左柱でいきたいという、
はい、
いわゆる色恋沙汰、うん、というわけでありますが、日本で最も恐れられている週刊誌、週刊文春、昭和平成令和のスクープを振り返ろうかなと思います、
はい、
ですが前にお送りした時に反応のお手紙の中で、もう忘れてんだからあんまり蒸し返さないでってのもございましたその辺はちょっとギクッとするんですけども、
でも忘れちゃいけないものもありますよね、
こともあるような気がするんですよ。どんどんどんどん忘れていきゃいいんですが、忘れてはならないこともあるんで、
はい、
今回名前はなるべく伏せながらでありますが、かつてのスキャンダルをもう一回取り上げてみたいなというふうに思っております。週刊文春の中に書いてあって、これは2016年の週刊文春って柳沢武さん公文社から出ております。分厚いんですよ。その中で書いてあったんです、
はい、
右よりも左のスキャンダルの方がお金がかかるんですって。
おう、
これ面白いでしょ。
お金がかかる、
うん、
あのね、ってことですか。
右の政治関係とか事件関係は、情報を仕入れるところが決まってるんだって。警視庁行く、
はい、
あるいは国会議員内、
はい、
そういうところに行けばネタが広がるんで、うん、それに比べてスキャンダルの方は尾行なんで、基本的に外食等々も全部あってお金がかかるらしいんですよ、
はい、
で、政治記者とか政治に関してはあっちこっち飛び回る芸能人を追っかけるよりは手間お金がかからないと、
はい、
記者は記者でも週刊誌記者っていうのは、私もびっくりしたんです、あんまり良い扱いじゃないらしいですね。
そうなんですか。
新聞記者っていうのが一等偉くて、新聞記者しか立ち入り禁止っていうエリートコースみたいな部屋があるんだって。それが日本記者クラブっていう。
あ、はい、
そこにふらふらスポーツ新聞とか週刊誌が入ってくると何しに来たんだよって言われるんだって。まあこんな声は出さないにしても、非常に権威ある分だけ週刊誌スポーツ誌に関してはやや上から目線という、なんとなくわかるよな、
はい、
私もテレビ局に出入りしてますが、報道の人っていうのはそのテレビ局の看板だもんね、
はい、
それに比べてドラマっていうのは色物、ね、で、その国会内でありますけども、政治家の根踏みをするにはその人の、まあ、事務所に行くわけです、
はい、
だいたいそれで分かるんですって。勘のいい記者は、週刊誌記者は、
はい、
この人は後々天下を取るなとか分かるんだ、
はい、
で、総理になる以前から文春は目をつけるんでありますが、小泉純一郎という政治家、
はい、
後に総理になります、
はい、
この小泉純一郎さんは元総理でございますけども、聖域なき構造改革というのを看板にいたしまして、自民党をぶっ壊す、
はい、
これをキャッチコピーに。その時に皆さん覚えてらっしゃいます、大ブームでしたよね、外務大臣、
はい、
田中真紀子、
はい、
当時は主婦の感覚を持つ女性の代表としてすっごい支持があって、一流新聞も田中真紀子さん持ち上げるだけ持ち上げたんですね、うん、これ本当かどうか知りませんよ、
はい、
田中さんの口癖、世の中は敵と家族と使用人、
なんか徹底してますね、
うん、世の中にいるのはその政治家としての田中さんの口癖は世の中は敵と家族と使用人。
すごい
言ってみたいなこんなことをかな世の中は敵と家族と使用人で田中真紀子さん官僚との対立も激しくてちょっとこう態度が上から目線ということで小泉さん相当大変だったみたい。でミスも多いということで外務大臣になって運か月で更迭されましたよね。
そうでしたそうでした。
覚えてる？
早かったです、う
ん、あの前に起こった大事件なんか覚えてないか。考えてみりゃあの時何とかしとけば今頃元気にしてらっしゃるんじゃないかな。
なんだっけ、
北朝鮮の長男さんが日本のディズニーランドに遊びに来て。
ああそうでしたっけ
お前も忘れるね。
そうでした。
うん、正夫さん日本読みで言うと
正夫さんね。
それで交換条件にとかっていうのでやるかなと思ったらさっさと返しちゃったんですよ。
そうです。
そういうのでね、はいはい、まあこういうちょっとこう裏事情込みで週刊文春のスキャンダル左ページを探っていこうかなと思っております。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷加奈です。
週刊文春という週刊誌が文春法としまして戦々恐々とするというその文春法がどんな風な足跡を残したのかという昨日お話したのは小泉純一郎さん、元総理の下で田中真紀子さんという方が外務大臣になられたんですが官僚の使い方もミスが多く、また一番記憶に残っているのは北朝鮮の将軍様でいいんですかね。まあとにかく一番偉い方の長男坊さんが毛皮のベストみたいなの着てね、ディズニーランドに遊びに来られたんですけども、はい、それを密航を逮捕しながら政治的な波紋でショックが走るのを恐れて国外退去で急いで返しちゃった、
うん、
考えてみれば拉致問題等々もあったのに外交カードに使えなかったというようなことがありまして真紀子さん更迭となったわけでありますね、
はい、
すごいですよ加奈さん、
はい、
この時に田中真紀子さんのあの評判が良くて、真紀子さんやっぱ触っちゃいけないようなな角栄さんのお嬢さんなんで、この時に小泉の支持率ものすごくあった70、80あった。彼女一人を更迭しただけで 20% 落ちたって。でもね、その後何事もなかったようにまた小泉純一郎の人気が上がってくるわけで、はい、この辺が日本人のその内閣支持率の難しいところでありますね。
はい、
考えてみれば、キム・ジョンナムさん、あの、正夫さんですな。日本読みにさせてもらえますか。この正夫さん、ろくに、警視庁は取り調べもせずに外務省からいきなり横合いが入って国外追放で返しちゃった、うん、海外追放にした、
はい、
考えてみると両国にある問題を解決する一枚のカードになったのではないか。それからこの下、まあ今言われてることでありますがアジアの飛行場で毒嗅がされちゃえ死んじゃうわけですから、はい、この時にもし日本にいて千葉の幕張あたりに一軒な、アパートかなんか借りてやりゃな。そんなことを考えますと、その後っていうのはなかなか難しいもんですな。
はい、
真紀子さん、在職わずか9ヶ月での更迭、
はい。
で、これね、一つ面白いことがあって、北朝鮮の裏工作員と、小泉さんところの秘書、飯島さん。
はい、
あの、回線持ってたみたい。これね、あの日本にある北朝鮮の方の組織の中にユン・ギジュンさんっていう方がいらして、
はい、
この方を使ってたみたいなんです小泉さんが。それであの頃北朝鮮食料不足で苦しんでたんで日本からの支援も取り付けたいということで裏工作だ何人か返しますよみたいな、
はい、
でこの手続きを将軍様に伝えたのがユン・ギジュンさん覚えてる？ユン・ギジュンさん この人があの時の将軍様にそう言ったみたい。日本とは手を結んだ方がいろいろ便利ですぜみたいなこと。あの時に正夫さんを捕まえておけば、
そうですね、
でこのことをまた週刊文春が書いちゃうんですよ、
はい、
それで激怒するんです。これは分かるような気もしますな。その秘書役の飯島さんはそんな政治の裏の仕掛けまで書くやつがあるかっつって大激怒なさるんですけども、この時に週刊文春の編集長をやってた人が親しき中にもスキャンダルっておっしゃったっていうね。
その時でした。
そう、これらしいのよ。新谷さんでいいのかな、週刊文春の編集長さんがやったという、はい、週刊文春そういうことをやっちゃうところだね。それがねこの本に書いてあって俺面白かったの。でもねかな、これだけじゃないんだ週刊文春の面白さは、はい、それから月日が流れて10年経った。そしたら政治コラムを週刊誌で書いてくれ、文春で書いてくれって言うんで、この飯島さんところに依頼に行ってんの、
はい、あ飯島さんに書いてください。
そう
ほうほう、
あの週刊文春の痛快さはこういう鮮やかな手のひら返しをやるんだって。時には平手で引っ張ったくこともあるけど、同じ手で握手を求めてくるんだって。それでその鮮やかな転身ぶりに飯島さんも俺でいいのかって聞いて連載を引き受けたっていう。
そうなんだ。
こういうことなんだよな。あのちょっと別の本で読んですごく感動したんだけど、かな政治家っていうのはさ、その死んでも決して漏らさない秘密をいくつ持ってるかっていうところに値打ちがあるみたいで。
そうでしょうね、
うん、
墓場まで持ってく何かがね。
そうあの官僚ってのもそうで、これだけは人に聞かせられないっていうのを持ってる人っていうのが政治家であるし官僚なのであろうな。
良くも悪くもってことですよね。
そうそこらあたりじゃないかな。うん、ある政治家さんの顔が浮かんだんだけど、名前言うのはやめとこう。時間いっぱいでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
週刊文春の左の柱で売り上げに貢献し話題を呼んだスキャンダルを取り上げております、
はい、
まあ収まったことでございますからね、あのお名前は何回も出さない方がいいかなと思いますんで、
はい、
その辺思い出し思い出しと番組にお付き合いくださいませ。2000年代に入りますと各週刊誌が売り上げを落とします、
はい、
その中にありまして2000年代週刊文春は踏ん張ったわけでございまして、この踏ん張ったその力の源がスキャンダルスクープ、バーンとかましますと売り上げスッと伸びるという。2002年5月96万7千部の売り上げ、
はい、
これがあの国会議員の方でございまして、福岡県選出で小泉内閣の時に幹事長までやられておりました、はい、Y さん、は
い、Y さんですね。これ名前出さない方がいいんですか？
ちょっとお気の毒だなと思って、私が言いたいのはこの方のスキャンダルではないんですよ。この人のスキャンダルに対する態度、それがねすごく味がいいんですよ。
どういうスキャンダルでした？
かなあの思い出すだろうと思うんだけど、元愛人の方が赤裸々にこの週刊誌に。
思い出しました。
その Y さんのことをぶっちゃけたんですね、
はい、
これがまた先生もしっかりしてよと言いたくなりますが、懇願プレイ、そういうプレイをやらせてくれっていう、
はい、
それを録音テープに全部吹き込まれていたのを週刊文春に持ち込まれたという、はい、でまた先生もやめときゃいいのに、またそれ写真に撮ったりなんかするもんですから、テープと写真両方あるもんでございますから、これは週刊誌もう大スクープでございますね。その時代の中で麻生安倍に対してタメ口を聞ける人ですよ。おそらくこの Y という方は安倍ちゃんだったんじゃないですか、麻生くんとかって。この愛人、その裏の事情を全部ぶちまけた、これはもう本当にお気の毒しか としか言いようがない、私としてはね、特に愛人でございますから、それはもう床の上で繰り広げられた男女のドラマを全部という、はい、こういうのは博多弁でなんていうか知ってる？
知りません。
あん、とてもよく知っているっていうのはね、私はあの人の金玉の芝の数まで知ってるったい。そういうこと言うんですよ、博多弁で。数えたことあるのか、母ちゃんって言いたくなりますが、はい、金玉の裏の筋まで知っているとか、ケツの穴のシワの数まで数えたことがあるとか、
はい、
もうまさしくそれですよね。
ちょっとかわいそうでしたよね。
はい。もう、この、元愛人の方が何でもバラしちゃうんです。テレフォンセックスの音源。それから、まあ、もう言っちゃいましょうね。名前も伏せとりますから。陰茎からの直接の陰尿。もう、難しい言葉で言えばわからないでしょ。それから、
はい、
愛人の母親との三人成功の依頼。
はい、
全部バラされちゃった。先生もカーッとなってすぐに週刊文春を訴えておられます、
はい、
ところが全部証拠を元愛人の方が持ち込まれたもんでございますから、勝てないわけですよね。
言い訳はできない、ね、
その後のことでございますが、2003年にこの方落選なさいまして、この方自民党副総裁までおやりになってたんですが、控訴を取り下げて政治家の一線を退かれた、はい、でもこの方がまた素晴らしいんですが、その週刊文春左柱に名を載せた己を告白してるんです。
へ
ー。後にこの Y さんが語っております。あの記事を自民党幹事長室で見たとき、私はそのまま気絶した。気づいたら病院のベッドだった。
うん。
院長が私に言った。どこも悪くありませんよ。原因は週刊文春ですと言われた、
はい。
入院中、娘から注意書きが送られてきて、これからは女性二人きりで食事をしない。携帯番号を教えないと書いてあった。私は毎日それを読んだ。もう、悪い方でないのは分かりますよね。娘さんから過剰書きにされたんだよ。この新谷による文春法で、その当時言われておりました、天下の YKK って言われてたんですね。
はい、
二つの K を従える Y。その Y さんは、こっぱみじんに文春法で砕け散ったわけでございますな。ところがね、かな。本当にすごいと思わない？その後ですけど、この Y さんね、週刊文春と手打ちの食事会やってるんですね。その時の新谷さんっていう編集長込みで、
はい、
それで食事し一杯飲んでるんですよ。
へえ。
うん。それで、この Y さん、週刊文春にお頼みなさったそうです。
はい。
こいつを私と同じような目に合わせてくれって。
本当ですか？
私と同じ目に合わせてくれって密告なさるという、
はあ、
後に情報源に自らなられたという、
なんだかよく分かんない関係性ですね。
でもここに生々しい人間の何かがあるんですよ。ただのみっともない先生の夜の行状だけではない、人間の本性に触れるというスキャンダル。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
週刊文春の編集長になられた新谷という方が、文春のスキャンダルの扱いに関して、こんなことをおっしゃっておりまして、これはいい言葉だなと思ったんですね。
はい。
スキャンダル、それは確かに人間の裏側の顔ですからね。
はい。
週刊文春、文春法の一番の大事なところは何かというと、良い人間の悪いとこ、
うん、
人の持つ愚かしさ、浅ましさ、恐ろしさ、面白さ、
うん、
そのすべてが人間の営みで、文春法、文春、週刊文春っていうのはそれを報じるのだと、それが週刊文春なんだっていう、
はあ、
昨日お話した Y さんのスキャンダルは それでありましてですね、後の話とこう合わせてこう読んだり聞いたりしますと、この方とってもチャーミングな方ですね。ほう、そら可愛い姉ちゃん、綺麗な姉ちゃんには弱いもんですよ男は、うん、なんだかねすぐちょっかい出してしまうという、はい、その愚かさを生きられたというね、面白いもんでございますな。この Y さんのスキャンダルに関して編集長は言います。簡単な単純な悪玉論に私は組みしたくないんだと。 Y という人は大変魅力的な人で、ただ愛人に対してだけ隙があった、愛人に対してだけ隙があったところがこの人のまたチャーミングなところで、いい悪いという道徳のジャッジではないんだと。人間を考える出来事としてのスキャンダルを我が週刊文春は狙ったのであると。
ほう。
これはまあちょっと武田の勢いも入っておりますが、皆さんもお思いになりませんか。性において獣と同じことをしてしまうのが人間でございます。獣と同じことを愛にまでしてしまう、その愚かしさが人間なのでございます。
これ哲也さんの言葉ですね。
俺じゃないかな。
なんかそんな匂いがしますね。
やっぱりそうだと思うのよね。やっぱ思うんだけど、好きはできるよな。
うーん、
男っちゃそういうもんだよ。い
や、私特に政治家の方に関しては、うん、個人的プライベートで何をやっていても、うん、ちゃんとした政治の仕事をしてくれたら、
はいはいはいはい、
それでいいと私は思ってるんですけれども、
はいはい、いやいやそれは正しいですよ。この間ねあれ見たのよ、
はい、
映画でそれこそスキャンダルってやつを、
あ、
覚えてない、フォックスの女キャスターたちが、
はいはいはい、ニコール・キッドマンが出てる、
そうそうそう、CEO の部屋に呼ばれて、
はいはいはい、なんかスカートめくれみたいな、
スカートめくれとかさ、はい、君の忠誠心を見たいんだとか、
セクハラのね、
セクハラの物語です、もう Y 先生と同じで、それはすごい愚かなんだけど、はい、やっぱ男ってスキャンダルに関しては本当に
まあ無防備ですよね、そういう意味ではね。
そうそう、
うん、男の人って、
でも申し訳ないけど無防備にならないと愛なんかできないよ、うん、本当に
いい言葉ですねそれね。
なあ、
無防備にならないと愛はできない、
うん、
あ、確かにそうですね。
そうでしょ、
はい、
で男女ともせーので無防備になればいいんだけどね、そこのところはやっぱ先生もね、
今怖いですからね、写真も残ってるし、うん、LINE も残ってるし、うんうんうん、それ後から出されたらもうおしまいですからね、
う
ん、
本当にそう、
はい、
もう本当にそう思います、うん、一巻の終わりみたいなことを本当に好きですよね、元気のいい頃のそれバレたら終わるよっていうのを本当にやりたがるんですよね。
まあそこがまたスリリングでいいんでしょうね。
そうですそうです。なんかその愚かしさも込みで人間の本性という、
はい、
さあここまでは週刊文春だったですが、週刊文春がこのようにしてスキャンダルに関して非常に敏感な週刊誌になったというのは、実はその長男坊であるとこの月刊誌文藝春秋の歴史にあるんです、
はい、
この文春の、まあ、親とも兄とも慕う月刊誌文藝春秋、日本のジャーナリズムにとって重大なレポートを1974年の夏月刊誌文藝春秋に発表、これが大話題を呼んだって。
ずいぶん前ですね、
はいはい、若い方聞いておいてくださいね、こっから始まるんですよ、はい、これ今までそんなことやるところなかったんですよ、
うん、
この月刊文藝春秋のレポートが大変な波紋を呼ぶんでございます。これが立花隆による田中角栄研究、
はい、
その金脈と人脈というレポートなんであります、
はい、
立花という作家さん、立花隆という作家さんのスタッフが20人、
う
ん、取材費400万円、これ月間じゃないかな、
月400万取材、
多分月のことだと思う、
ほう、
それで田中角栄っていう人を徹底的に調べたんです。この調べ方すごいんですね、これ。会社の登記、土地登記のコピー、実業家としての履歴、 それから幽霊会社をいくつ持っているのか、そんなことまでも全部調べ上げて田中角栄っていう人をレポートしたんですね。すごいよね。これが後に大事件になっていくわけでございました。田中金脈と人脈、この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷加奈です。
昨日お話したのは田中角栄という戦後最大の政治家に対して、月刊誌の文藝春秋が立花隆という方を使って田中角栄研究、その金脈と人脈というタイトルで彼の全てを徹底して調べた、はい、政治家の側面、資産家の側面、幽霊会社、トンネル機関、土地転がしのやり方、全部暴いて月刊誌でドカーンと発表した、
はい、
この時に新聞社の人たちは鼻で笑ってたんだってね。
え、なんで？
そんなことは知ってる、俺たちは。政治記者の人たち、新聞社の人たちは全部知ってるんだって。でもそれを言わないで先生と接触して記事にする。ほら、いたじゃん、法務省かなんかの人で賭け麻雀やって、はい、それがスキャンダルで上がったら賭け麻雀の相手の人は全部新聞社の人だったっていう、はい、なんだかわけのわかんない話だよな。素人には。だけど、あの新聞社の人たちは知ってるんだけど書かないんだよって言ってたんですが、日本人はその手のレポを見たことがない、
はい、
大話題になるんですね、うん、田中角栄ってのは土地転がしというようなことやってるのかとか、幽霊会社があるんだとか、そのことを知って田中角栄っていう人の光と影、表と裏を知るわけでありますな、うん、はい。それで文藝春秋もものすごい勢いで売れるんですよ。これまずそのことを言っとかなきゃいけないな、はい、この時の文藝春秋の売れ行きは信じられません。俺も覚えてるもん。売ってないんだよ。
あ、もう手に入んない。
手に入んない、文藝春秋が。これすっごい面白いのは、文藝春秋が買えなかった、
うん、
だけどある地方、多分これ新潟だろうな、
はい、
文藝春秋売れ残ったの、うん、それがニュースになったんだから。
売れ残ったと、
それぐらいもうみんなが必死になって田中角栄の表と裏を読んだわけだ、
はい、
これほど一人の政治家についてのルポルタージュを日本中が読んだってのは初めて。それで女性週刊誌が越前会っていう政治団体を角栄さんが持ってるってことで、児玉孝也っていう人が寂しき越前会の女王っていうレポを書くんですよ、
はい、
佐藤さん、秋さんっていうのは越前会という田中角栄さんの講演会の、まあ、いわゆる元締めをやっておられたんだけども、角栄さんとは深い仲だったんでしょうね、
はい
はい、角栄さんはこの時に佐藤秋さんという女性のことが世間にバレたことに関して仰天なさった、
うん、
その時に外国の東京特派員から田中角栄に質問するっていう会が開かれた、うん、
はい、
その時に角栄さんは佐藤さんのことで質問されたらどうしようっていうんで頭がいっぱいになっちゃうんですよ、
うん、
ところがね、かなこ本当に面白い、外国の東京特派員は佐藤さんのこと一切聞かないの。それで、はい、このお金はどうしたんですかってお金のことばっかり聞いてくる。
佐藤さんの存在は知ってるのに、うん、あえて聞かない。
ほらほら、フランスの大統領のなんとかさんっていうのが愛人がいらっしゃって聞かれたら、それがどうしたのって言ったら後聞かなかったっていう、それはあなたが言ったことと同じよ、うん、愛人がいようが何しようが政治家としてどう過ごしているかが大事であって、
はい、
ところが角栄さんは佐藤さんを守らねばと思って考えていたんで、うん、お金のことに関しては何にも答えられなかった、あの田中角栄が、
はい、
それをワシントンポスト東京特派員が本国に伝えたのよ、うん、お金のことに聞かれると田中角栄はしどろもどろだったって 伝えちゃったもんだから、そのワシントンポストが攻めてるっていうのを朝日新聞が田中角栄が慌てたっていうことをワシントンポストは書いているぞっていうことを嗅ぎつけて、
はい、
アメリカの反応っていうんで打つわけ、それで日本の新聞社が田中角栄のお金に行っちゃうわけ、例のロッキード事件がここから始まるんですよ、
はい、
これは面白いだろう、つまりね、田中角栄っていう人は佐藤さんを守ってあげようと思った、その想定に追われて訓練もしていったら一切聞かれずお金のことだったんで答えられなかったですよね、は
い、
これで田中角栄は激しく揺れるんでありますが、ここでもう一回繰り返しますね、彼は越前会の寂しき女王と騒がれている佐藤亜紀さん、この彼女を守るという思いに全神経がいってしまったという、こっからすごいんですけど、第2弾を立花さんへ書くつもりでいたのよ、
はい、
それをやめるの、なんでやめたか、社長が立花さんに、文藝春秋は政治雑誌じゃないんだ、政治問題になるような記事は書かないでくれ、だから立花さんは何っていう思いはあったんだろうけど、そこが月刊文藝春秋の値打ちではなかろうか、いろいろ考え方あるかもしれませんが、これはまた来週ということでございますね。